お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月6日は父の日。今日は昨年放送したインタビューを再放送でお届けします。シドニーでレストランを営む野田ライタさんと息子の桃太郎さん、父と息子、そして仕事のパートナーとして歩んできたお二人にお話を聞きました。父と息子、二人だけでレストランを守り続けて11年。料理から接客まで全てを二人三脚で支えてきました。シドニーサリーヒルズのアールバイライタノダを切り盛りするのは、シェフの野田ライタさんと息子でスーシェフの桃太郎さん。親子だけで厨房に立ち続ける、そんな姿は決して多くはありません。二人はどんな歩みを経て今ここにいるのでしょうか。まずはスーシェフの桃太郎さんに父と同じ道を選んだ理由からお聞きします。
漠然とですけど、多分中学生から高校にかけて、じゃあそろそろ将来の進路、大学に行くのか他の仕事するのかにあたって、まあ、ちょっと少し高校時代にそのオーシャンルームというお店で働いていたので、まあ、それが楽しかったというのもあって、まあじゃあ自分もなろうかなと。で、まあ、近くに一応教えてくれる人がいるしと、まあ、本当にそこまで深くは考えてないですけど、まあ、やってみたいなというのがまあきっかけですね。
まあ、あまり勉強したがらなくて、で本人が勉強したくないで、大学は行きたくない、特にやりたいことがない。で、まあ、その前にやってたオーシャンルームというお店時代の、まあ、その前からもずっと彼は見てますから、その結果、まあ、なんかそのシェフというものになんか憧れを抱いてしまったよう で本人が希望してきて、私と家内は2人で反対したんですけども。
反対される理由っていうのは何かあったんですか。
いや、僕自身が飲食店ずっと30年以上関わってますけども、やっぱり労働時間長いですし、お休みもまあ変則的ですし、一般的な人たちがこう休んでるとかホリデーしてる時期に我々働かなきゃいけないですから、どうしてもちょっとこういろんな意味で日常生活と乖離しちゃうんですよね。そういうのがあったのと、それから、まあ、特に料理人っていうのは時間だけじゃなく仕事内容も責任も、まあ、修行自体もハードですし、そういう意味ではできる限り関わらないで、なんか他の仕事についてほしいなとは思ってました。
料理の道を歩む上で父親以外の選択肢もあったはずですけれども、桃太郎さんは父ライタシェフの下で働くことを選びました。その理由は何だったのでしょうか。
父の方が、分かったと、どうしても料理人になるんだったら俺が鍛えると、で一番ハードな環境で、シドニー、オーストラリアで一番ハードな環境で鍛えてやるというふうに言われるの、それが条件で、まあ、始めた感じですね。
よそに出しても恥ずかしくないようにさせないとなってことで、僕の元で働かせることに決めました。
そこからライタシェフの厳しい指導が始まります。
始めた当初は地獄でしたね。もうこれは正直に始めて2週間で後悔はしましたね。想像をはるかに超える、まあ、結局高校生で少し学校終わりとかお休みの日に手伝ってたのはあくまでお遊びだったんだなというのが、まあ、現実を突きつけられて、基本的に1日何時16時間とか働きながら、もっと働いて休み、最初の3、4ヶ月は、1日もなかったので、でもそれぐらいやらないと、今となってはそれをやらないとこの世界では生きてはいけないんだなというのは今はもうすでに承知してますね。
やめてしまいたいとか思ったことってありますか。
多分数えきれないと思います。
何とも逃げてるもんな。
逃げるのも、実際に行動に起こして、走って逃げるのもありましたし、そういうこともあったんですし、心の中でやめようかな、どうしようかなというふうに思ったのは多分100、200は全然超えてくると思いますね。でもそれ多分何の仕事でもみんなそう思うものは思うと思いますし、
親子だからこそ多分厳しいところもあったと思うんですけども、逆に親子だからよかったこ 父さんが師匠でよかったっていうことはどういったこと
ですか。親子だからこそ、ハードはハードですけど細かいところまで他人事じゃないので教えてくれるとか、まあそれは子供のことなので将来があるので厳しい分その分大切な部分と、的確なアドバイスとかはくれたりしますね。普通のスタッフだったら聞けないような話とかも裏側も隠すことがないので、まあ、そこは一番の、まあ、強みなのかなと、はい、
料理から接客までその全てを2人でこなしていますが厨房に立つ2人はどういった関係なのでしょうか。
あんまし親子という関係ではないのかもしれません。正直言うと何でしょうね、上司と部下というほどでもなくそこまでこう縦割りではなく、まあ、なんだろう、まあ、半分友達みたいな、先輩と後輩みたいな。
最初に、この仕事をするにあたって呼び方と敬語には切り替えたので、
うん、まあ、その
もう10年以上敬語でしか喋ってないので多分僕はもう一生このまま、うん、親に対して敬語が抜けることはもうないんだろうな。
私自身もその親と一緒に商売をしてましたから仕事するっていう環境 で周りにスタッフが何人もいっぱいいる中でやっていく上ではやっぱりこう親子という距離感をどっかで切り捨てないと一回こうきちっと切ってそれで あくまでも仕事のつながりというふうにさせないとうまくいかなくなっちゃうんですね、周りとのやり取りも。なので、まあ、プラスあと多分、まあ、ここは誰も他にスタッフはいませんけども身内だからこそ一番厳しく怒んなきゃいけないですし、そうしないと周りに示しがつかないというのもあって、まあ、そういう意味ではそのお客様っていう存在は常に目の前にいますから、まあ、敬語で喋ると、それから、まあ、お父さんとかパパとかじゃなくて、うちはボスと呼ばせてますけれども、そういうふうな形でこう、まあ、完全に言葉から変えていくとやっぱりまずそこで意識が変わって、まあ、いくので、親子感というよりはどちらかといったら本当に師匠と弟子かなんかそんな感じですかね、うん、
レストランの外でも敬語なんですか。
基本的に抜けることはないですね、
うん、抜けなくなっちゃうよねこればっかりは。
もうこれは抜けないですし、うん、この人も
僕もそうなんです。今でも
敬語で喋ってます、敬語で喋ってます。うん、僕も母親にも、まあ、崩しながらですけど敬語で喋ってる時も多いです、うん、別にそれは
いやあんまりお母さんに対してはしてないよ。
いやでもしますよ、やっぱ真剣な話したりするとやっぱり敬語になりますし、なんかまあその辺がまあ多い、変わってはいるのかなとは思います、うんう
ん、厨房に並んで立つようになって11年、2人が実の親子だということはこれまであまりこうにはしてきませんでした。しかし新しい店舗に移転した今年からは2人のシェフコートには親子であることが一目でわかる名前が刻まれました。そこにはライタシェフの息子への評価と今後への大きな期待がうかがえます。
最初は本当に頼りなくて役に立たなくてもう考えることもやることももういい加減で中途半端でっていうのばっかりだったんで、最初のうちは僕も大変だったんですけども、まあ、徐々に仕事を覚えていくのと料理の面白さなんかもこう気がついてきたり、それからと何よりもこの環境なんでお客さんと直接接する、なかなかシェフってそのお客さんからのフィードバックをダイレクトにもらうことってできないんですけど、それを常にこう目の当たりにしてきたからだと思うんですけど、やっぱそういう接客の楽しさとか飲み物お酒類とかワインとかお酒とかいろんなもの、そういうのを知っていくという楽しさなんかも覚えてきて、でだんだんこう能力も上がってきたところぐらいからはやっぱり逆に僕の方が頼れる存在だなというのは思えるようになりましたし、もう今は、まあ、将来そう遠くない将来 その独立に向けてこうステップを着実に進んでほしいなと思ってですね。
いずれ息子は独立し父の元を去っていきます。その日を見据え、ライタシェフは息子を厳しく指導しています。ではシェフはどんなこだわりを持っているのでしょうか。
僕はその料理を知ってるって言っても自分のやってる、まあ、和食と自分のスタイルの和食ぐらいしか知りませんから、 あまりできる限りその視野は広げてほしいなと思うんですよね。ただ僕の知ってる限りのベストは全部教えてるつもりで、で一番はやっぱりこう常にお客さんあっての商売だから、あのお客様がどう喜んでもらうか、どう驚かせるか、どう楽しませるかってことに意識を浮かせること、それからまあそれをどう見せるかってこと、我々の仕事を、それからまあお料理を作る上では真摯にこう嘘偽りなくちゃんと正直に作ってほしいなっていうこととか、そういうことは教えてますね。
もうさんの料理人としての才能であったり、逆に苗田さんが持ってない何かももさんにはありますか？
いやなんかあるのかな。まあ才能は分かんない、僕自身が才能あるわけじゃないんで何とも言えないんですけど、まあ真面目なのは真面目ですね。そこはまあバカ正直にもうやってるなという気はしてます。もうちょっとこう頭使って賢くやればもうちょっと楽なのになとかっていうのは見ながら思ってるんですけど、まあまあ今は僕はそういうことはあえて教えあんまり教えないようにしてて、まあそんなのはいずれ身についていくことですし、今はとにかくこう毎日の営業と毎日のお客様と、まあ毎日料理と真摯に向き合うことしかできないのかなと思って。
父と肩を並べて11年、この11年を振り返って桃太郎さんにはどんな思いがあるのでしょうか？
まあそりゃいろいろありますよね。あまりこう考えたことないですし、まあ1対1の大変さはもちろんありますし、特に2人でやってるお店なので、まあ、ボス親父に昔から言われてるの、料理人は料理だけやってても意味がないって言われて、他のことも同時に学べって言われるのは最初は本当にきつかったので、行ったら高校出てすぐにいきなりカウンター商売で、一応そのアシスタントというポジションで、同時に接客しろ、お客さんにメニューの説明をしろ、でお酒の種類も覚えて、それの味を覚えて、それを聞かれた時に答えられるようにしろ、で掃除片付け、まあ、ベーシックなところからで、オペレーション全体を見ろ、もう言ったら頭がパニック状態だったので、正直最初の1年2年は記憶がないですね。あの辛いっていうのもあって、記憶から消してるんだと思います。 今は楽しくできてますね。
最後になります9月7日は父の日なんですけども、何かお父様、ボスに伝えたいことありますか？
伝えたいことですか？
伝えることはなくてもいいから、何かちょうだい。
そうですね。父の日、あまりこういうふうに仕事してると、そういう感覚も完全抜け落ちてるので、基本そんなに親父と思って父親として見てはいないですけど、まあちょっとたまにはそういうのも考えてもいいのかなと。
今日はシドニーでレストランを営む親子、シェフの野田ライタさん、そして息子でスーシェフの野田桃太郎さんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。